の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化、そうあなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで気がつけば両生類第56回目を迎えました。パーソナリティを詰めさせていただきますダンと申します。よろしくお願いいたしますというところです。はい、いやー今日はですね、なんとですねまたゲストさん来ていただいております。すごいね、最近ゲストさんねよく来ていただいてるんですけど、今日のゲストさんはまた格別ですよ。この人です、 DY さんです。よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
はい、はい、DY さんって誰ぞと思われる方はですね、
はい、
DY のパルベライスビートで検索していただけると一発で分かるんじゃないかなというところなんですけれども、
は
い、
カタカナでパルベライズビートと、
はい、
申します。
はい、カタカナで、カタカナで出ます、
うん、出ます出ます。
あ、本当に、うん、僕あれスペル分かんなくても必死にこう何度もこうなんか見直しながらこう検索した覚えがあるんですけど。
そうですよね、そうですよね。、うん、とある方からご助言いただきまして、
うんうんうん、
分かりにくいよ、カタカナでも出るようにしてくれと。
あ、最初はじゃあ特にそういったことはせずに。
全然してなかった。
あ、なるほど、かっこいいんですけどね、パルベライズビートというのは、かっこいい響きやなと思うんですけど、
そう ねやっぱ何ら配慮してなかったですね。
気がつけば両生類もねそうなんですよ。
なんだろう、自慢するわけじゃないんですけど、もう6年近くやってる番組なのに、
うんうん、
カタカナつけたのつい半年ぐらい前ですから。
いや、ひどいでしょ。結構そういうのね気がつかないもんなんですよ。うん、ということでその DY さんはね、このネトラジでもまたね、ポッドキャストの方でも配信されておりますその DY のパルベライズビートっていうね、今おっしゃってたみたいに、はい、まあ全体で倒すとその6年ぐらい。
そうですね、
インターネットラジオをやってらっしゃるというところでね、はい、もう聞いていただければ分かるんですけど、もう最初のね30秒いや15秒ぐらいで分かりますよ。あ、これはちょっとトークスキルがもうダンなんていうものとは計り知れないものがあるなというところがあるので。
そんなことない。
いやもうだから僕はもう 最初の15秒ぐらいでねお腹いっぱいになっちゃうんでね、パルベライズビート聞いてたらね、最初のなんかつかみのネタとかでね、もうあもういいや、もうちょっとこれ以上聞くのは鬱だわって思うようなね。ありますんで。ね、一丁の価値はあるんじゃないかと思うわけなんですけれども、
ぜひ、はい、初めましての方もしよかったらですね聞いていただければ。
はい、そうですよ、まずは聞いてみないとというところでね、はい、はい、で今日はテーマとしてはですね、うん、はい、まあ、タイトル見れば分かるんですけど、障害者2というところで銘打ってやってるわけなんですけれども、はい、まあ、何を隠そう、まあ、ちょっと私の方からご紹介差し上げちゃうんですけど、
はい、
まあ、DY さんはちょっと目が見えない状態になると。
はい、そうです、
はい、
はい、
まあ、そこら辺ね、遠慮なく深く、ね、掘り下げていこうじゃないかというところではあるんですけれども、
はいはいはい、
まあ、DY さんはねまだお聞きになってないみたいなんですけど、その昔ね、昔って言ってもちょっと前に第8回ぐらいだったと思うんですけど、障害者というね会を私が設けておりまして、まあ、障害を持つ人もしくは障害っていうものに対しての、はい、私の考え方というか意見をダーッとね言ってる部分があってですね、そこの紹介とまたそこを聞いてまた DY さんがどう思うかとかっていうところをですねちょっと掘り下げていければなというふうに思っております。はい
はい、
で、メインの方はそうなんですけれども、なんとありがたいことにですねお便りいただいておりまして、
やった
ーやったー、いやもうこのね気がつけば両生類でお便りいただけるなんて、うん、本当になかなかないんですよ。
ありがたいですよねお便りってね、
本当にそうですよ。もうちょっとね、うん、毎回なんですけど僕のねスマホにその毎回お便りが来たら転送されるんですよそれが、
はいはいはい、
毎回信じられないですもん。あ、メンテナンスかな、うん、またとかって思うんですよね。あ、フォームエラーって書いてあるメンテナンスかなとかって思うんですけど、うん、
はいはいはい、
いや今日はねお便りでね紹介させていただければと思うんですが、
はい、
はい、ラジオネームは藤田真嗣さんという方ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。で、ダンさん、初めてお便りを出させていただきます。タイミング的には48回あたりから拝聴しておりますと。 48回って言ったらですね、脳の改ざんのトレースって言って私がもうすごくあのテンション低くですね反省会をやってる回なんですけど、はいはいはい、そこから聞いてるのかってそこからかよってかってちょっと一瞬思っちゃったんですけど、まあまあまあ、まあで、ポッドキャスト聴者ですので、リアルタイムの放送はお聞きしていませんというふうに書かれてあるんですが、どの放送も楽しく拝聴しておりますが一番好きなのは第50回のエリザベートナイトですと。はい、エリザベート・レ・ミゼラブルは見たことはありませんが内容をうまくダイジェストしながらダンさん、小松菜さんが受け取った作品のメッセージを掘り下げて言っているトークを聞いていて気持ちいいという感覚を得ました。
うん、
うん、ベルセルクは読んだことがあり、ベルセルクの、ね、話題を、ね、その中でしてるんですね、
はいはいはい、
ベルセルクは読んだことがありグリフィスの転生やそのベヘリットの解釈などは自分も考えずボケと読んでいただけになるほどなと感じましたと、面白い回は小松菜さんとのトークの回が面白いと感じています。はい、ダンさんのトークはご自身の言葉の限りを尽くして思いを伝えようとしているかと思います。そこにうまく愛の手を入れさらにもう一つという発言ができるのが小松菜さんで、うまく流れを作られているように感じました。うん、まだ小松菜さん以外とのゲスト会は拝聴しておりませんが一旦ダンさんの意見を受け止めて聴者に受け流すような存在がいるとより深くおっしゃりたいことが分かり面白いのかなと思いましたと。これからも楽しく聞かせていただきますというところでですね大変ありがたい、ね、ご意見をいただいておるわけなんですけれども、まあ、まず一番最初に言わせてもらいたいのがその前回の、ね、あの放送の中それこそ小松菜さん来ていただいての、ね、放送の中でも言ってたんですけど、ねはいはい、私 の,、ね、この気がつけばレオセルに対して褒めたって私が喜ぶだけなんですよ
なるほど ね、なるほど
もちろんありがたいですよ。すごく、うん、もうニコニコして今日も一日、ね、過ごしましたけど、
ええ
ね本当に私が求めているのは、まあ、反対意見だったりとか自分はこう思うぜって別に反対じゃなくてもいいんですけど、
うんうん
まあ、そういった意見があると、まあ、よりいいなと、まあ、これはすごく、ね、贅沢な話ですよ。贅沢な話ですけど、まあそういったところである。でも本当にありがたいですね。
そうですね、
しかも私が、ね、ありがたいなと思ったのは、うん、エリザベート見たことないのにエリザベートないのが一番好きだっていうのがねねえ、これはだって知らない人聞いたって何の面白みもないだろうって小松菜さんと話してたんですけど、
でももしかしたらさそのダンさんたちの会話を聞いて、はいうんうん、あ見てみようかなって思う人いるかもしれない。
なるほど、いやそうなってくれるとね、うん、本当に、ね、ありがたいんですけどね。
ね
うん、DY さんはその聞かれました、そのエリザベートナイトは
聞いてるはずなんですけど、
うん、まあまあね、やっぱりねDY さんも私に対してわたんのトークスキルってすげえなって思うタイプだから開始15秒ぐらいでねお腹いっぱいだって切っちゃうんで、まあ、お互いの放送聞いてないということにしておけばですね別に支障はないと、うん、リスペクトしてるんだっていう前提があればですね、
そうです、そうです、もちろん
傷つく必要がないというところでですね。
はい。
はい。
ね、まだ番組始まったばっかりですからね。
まあ。しこりをそんなね、作る必要ないですからね。そうまあまあ、いいでしょう。まあいいでしょう。はい、まあ、というところでね、小松菜さんもしかしたら今聞かれてるかわかりませんけどもね。まあ、小松菜さんのね、トークがね、いいと。私よりも小松菜さんの方が全面的にね、褒められてましたけど。
そんなことはないと思うよ。
もう私は嫉妬しまくりですからね。
いやいや、
は
い
早速書き込みいただいております。2番7さんありがとうございます。マイクテスこんばんは、聞いてます、何をお話しするのか楽しみですということでね、今日はねちょっと時間もね結構限られてるんですが、あと45分程度ですけれども、はいはい、実際の障害者である DY さんと障害について語られると結構ね、うん、ここ今回を待ってた私自身待ち望んでいた回になるんじゃないかと思うところなんで、はい、まあ最後まで聞いていただければと思います、はい、それではですね、本編の方今日のテーマは障害者2というテーマでやっていきたいと思います。
気がつけば両生類では皆様からのお便りとゲストおよびアシスタントを募集しております。お便りは番組サイトのメールフォームから、その他のご連絡についてはメールフォームかツイッターにてお願いいたします。ツイッター ID は dymlovin1 となっております。皆様からの歯に衣着せぬメッセージをお待ちしております。
ということで DY さん、
はい、
はい、今日はですね障害者2ってことなんですけど、その1の方はどうだったかというところなんですけれども、
ええ、
まあ、はっきり言ってですね、その内容たるやですね、あの障害をお持ちの方からしてみれば、もしくはそのご家族とかそういった方をね、うん、もちろん障害によっても違うんでしょうけど、あの、はいはい、身近に感じられている方からすればちょっとね、あの団体感裏に来いというふうに思われるようなですね、ええ、あの内容になっているのではないかと思うので、まあ、前もってそういったも、はい、内容だということを申し上げておきますが、
はい、
基本的に障害を持って、まあ、私自身その障害を持っている方と毎日いろんな方と接する中でですね、
はいはい、
仕事柄ですね、そういった仕事をしてますんで、その中でやっぱりこうちょっと障害者気質的なものがあるのではないかなというふうに私自身感じたことがあって、まあ、私が勝手に名付けたんですけど、障害者気質っていうものをね、まあ、もちろん全ての人がそうじゃないですし、その人の持つ障害によっても違いますし、またその人が所属するコミュニティとかによっても全然違ってくるんですけど、
はい、
結構その得てして、あの皆さんの中で多いのがですね、その自分が障害者、障害を持ってるっていうことが、なんていうのかな、その弱者である、社会的弱者であるってことを、
うん、
なんていうの、肯定的に捉えて、それでいてそれを逆に武器にしているような部分が、うん、私には感じられるんですね、
はいはい、
でそれってどうなんだろうかっていうふうに感じるわけなんですよ、
うんうん、
で例えば、まあ、その、まあ、いわゆる障害者っていう会の中で話した内容としてはですね、
はいはいはい、
そのなんだ、あのエレベーター、駅についているエレベーターを、うん、その自分たち以外の人が使うのが許せないっていう意見だったりだとか、
あ、今小松菜さんにフォローされたやつです、僕、あ、ツイッターでありがとうございます
、はい、
通知が来ました、
はい、
ありがとうございます、
はい、小松菜さんもね、
こうネットワーク聞いてくださってるみたい
で、まあ、多分そうでしょうね、
ね、うんうん、ありがとうございます、
ネットワークそうやって、ね、広げていただければと思うんですけど、
はい、ごめんなさい話遮ってごめん
はい、で何だったっけ、まあ、その、まあ、駅についているエレベーターを、まあ、健常者が使ってるっていうのを見て、まあ、うん、自分たち以外が使っているのがすごくやっぱりちょっと許せなく感じてしまったりだとか、
はいはい、
まあ、もしくは、あ、なんだろうな、自分たち その障害っていうものを持っている状態っていうのが、まあ、最初は自分が悪いんだと思っていたけれども、うん、そのまあ、いろんなその集団だったりそのコミュニティとかに所属したりとかいろんな話を聞いていくうちに、自分が悪いのではなくてその障害に対応できてない社会が悪いんだと思うようになって、いろんな運動をやるようになったと。で、はいはい、それまで塞ぎ込みがちだった自分がここまで、ね、アクティブになれたのはこの皆さんのおかげですみたいな意見を述べてた人もいて、それはちょっと違うんじゃないかと思ったりとかね、
はいはい、
うん、その社会が悪いって、まあ、誰も悪くはないんだぞと、ね、うん、その、はっきり言って、大きな目で見てしまえば、まあ、大多数の人間に、その社会の構造を合わせるっていうのは当然の話であって、
う
ん、
そうですね、
うん、でそこに対してその少数派であるその特定の障害を持つ人があの社会のシステムの中で生きづらいっていうふうに感じるっていうのは起きて当然のことであると、
うん、
で、まあ、もちろんそれは改善されるに越したことはないけれども、うん、その状態が悪であるっていうのはちょっとおかしいんじゃないかと。もちろんその皆さんがね、いろんな運動を起こしてそれこそ駅にエレベーターがついたりとかするっていうことは非常に、うん、素晴らしいことだし、その人たちが使う権利はありますよ、
う
うん、まあ、むしろ優先的に使う権利っていうのも、まあ、ないとは言わないです、私は。
はい、
だけれども、はい、その人たちが他の、ね、健常者の人たちが使うっていうところを見てですね、うん、あのなんで使ってんだこの人たちはって思うというのはちょっと違うんじゃないかなと。
そうですよね、それは違うと思うな。うん、
でさらに言えば、うん、また違う方がですね、あの、まあ、いろんな講演会だとかっていう中で、その自分たち障害者っていうのは自分たちの生活が向上すれば、要するにそれこそエレベーターがついたりだとかバリアフリーになったりだとか、自分たちがより障害を持っている自分たちが住みやすい社会を作っていくことで社会全体の、うん、あの健常者にとっても住みやすい社会になるはずだから、その住みやすさの底上げになるんだという自負を持って、うん、障害者っていうのはそういう自負を持っていないといけないと言ったんですよ。それもまた違うぞと思ったんですね。ただあなたたちがその健常者のなんていうのかな、こうその底にいるっていう感覚を自分で持っちゃってるわけですよ。その感覚っていうのは、はいはいはいはい、自分たちがもう自分たちで勝手に健常者の自分たちは下にいると、違うぞと、あなたたちが求め生活の中で求めているものと僕らが生活の中で求めているものが違かったから、そこのシステムに相違が生じるわけであって、その自分たちがその下支えになっているというような意識を持ってしまうと、余計に障害者の方が自分たちを差別しているような、そこにギャップを差を作っていて、障害者を障害者たらしめてるのは本人たちなんだっていうような意見をそこで述べたんですね。うん、
はいはいはい、
もちろん健常者の人からするいわゆる本当に差別の目っていうのもあるでしょうし、さらに言えばあの身体的にしても特に知的障害もしくは精神障害の人っていうのは健常者からしてみれば恐怖ですよ。
うん
うん、はっきり言ってどう接していいか分かんないし、知的障害精神障害の人はいきなり殴りかかってきてもおかしくないんですから、ね、その人がどれだけ温厚な性格で優しい性格かなんていうのは、うん、毎日会ってる人じゃないと分かんないし、そういう人でも殴られちゃうんですから、
うん、
そういう状態になってもおかしくないっていう状況なんだから、健常者の人が障害者の人のことをなかなか理解できない状態っていうのはあって当然であって、
そうですね、
そう、もちろんそこはできるだけないようにするっていうのが大前提の話なんだけれども、そこを社会が悪いから自分が悪くないっていうふうに考えるのはおかしいんじゃないのかな。
うん、誰が悪いとかじゃないよね、
うんうんうん、もちろんそうですよね、
うん
うんうん、まあ、柔らかく言うとそんな感じなんですよね。
そうですよね、
1回目で話したことが、
はいはいはい、
うん、
いやでもさっきね、その障害者が住みやすい世の中になれば、
うんうん、
健常者が住みやすい世の中になるっていうのは僕も違うと思ってて、
うんうんうん、
まあ、僕視覚障害なんですけど、
はい、
視覚障害者が日常的に使うものってっていうものに、
はい、
まあね、皆さん多分ね、もうね、目にすること多いと思うんですけど、
うん、
点字ブロックね。
なるほど。うん、
はい。これが、まあ、街中に敷き詰められたら、果たしてそれは便利なのか、健常者にとっても便利なのかっていうと、
うん、
実はそうではなくて、
うん、
実はなんか、女性の方、ハイヒールをね、履いて、こう、
うん、
街を歩いてるような方は、
うんうん、
あれでこう転倒しちゃったりとかいう事故もあるんですよね。
まあでしょうね。
うん。
うん、
こう引っかかって。
うんうんうんうん、
だから、それでこう、ね、役所に苦情が行ったみたいな話もね。
なるほど。
あったりするんですよね。
うんうん、さらに言えばですね、車椅子を押す側もしくはまあ乗せる側の人間からするとですね、
はいはいはいはい、
車椅子にとっても非常に障害になるんですよ、あれって。
そうそう、聞いたことある、聞いたことある。
とっても、まあ、あのくらいの段差でもですね、乗ってる人からすると相当な衝撃になるんですよね。
うん、ですね。うん、
だから、まあ、本当健常者に限らずですね、他の障害者にとってもちょっと障害となり得る部分っていう、まあ、一つの例ではありますよね。
そうですね。でも、我々にとってはなくてはならないものだし、
うんうんうん、
なきゃないでも歩ける場所もあるけど、ないと困る場所もあるんですよね。
うんうん
うん、だからその辺やっぱね、理解力というか、ね、もうちょっとその分かり合うことってできないかなっていうのはありますよね。
うんうんうんうん、
お互いがね歩み寄ってこう
そうですね、
うん、歩み寄っていくことって絶対大事なんですよね、うんうんうん、どっちかがどっちかをこうシャットアウトしてしまうともうそれまでになっちゃうから、うんうんうん、でそのどっちが悪いあっちが悪いっていう議論になるでしょ。そうじゃなくて、うんうんうん、ね、ディスカッションしていく中で私はこれが困ります、でも必要な人もいるからっていうのを、うんうん、なんか分かり合えたらいいですよね、
うんうんうん、まあだからおそらく、まあ、おそらくというか、まあ、ほぼ確実そうなんですけれども、いわゆる健常者と呼ばれる人たちが大多数なわけで、で、うん、その人たちからすればですね、自分自身は障害を持っていないから困らないんですよね。だから気づきづらいっていうのはもう当然なんですよ。そうです
ね。うん。もちろんです、もちろん、
う
ん、
だからそこを気づかせたいっていうふうに思うのはもちろん当事者であるその障害を持っている方々もしくはその周辺の方々であって、
ええ、
うん、その健常者大多数の方からのアプローチを期待するのはちょっと間違いだと思うんですよね。
そうですね。
構造的にもちょっとそれは難しい状態にあって、うん、まあ、そこに気づいてくれる人ももちろんいるでしょうけれども、うん、それは本当に一握りの人間であってですね、
ええ、
で健常者は健常者で彼らの人生でもいっぱいいっぱいですから、うん、はっきり言ってね、
はいはい、うん
うん、それはもう本当障害を持ってる持ってない限らず、その環境環境においてですね、その自分の人生はこれで今手一杯だと思っちゃうものですから、人間って、
そうですね、
うん、その障害関係なく例えば経済的にねすごく貧困した、ね、あの国に生まれてもう明日食べるものがないっていう状態の人の方がそれは余裕がねえだろって言われて、うん、頭で理解できててもこの日本の中において毎日食べるものがあっても今精一杯だって思っちゃう僕らがいるわけで、
はい、
その比較っていうのはあんまりしても意味がないものだと思うんですよね。
そうですね、う
ん、だからその障害を持ってるからもしくは健常者だからっていうんではなくて、みんなそれぞれ自分のね生きるっていうところに対して精一杯になってて、みんな毎日ドキドキしてるわけなんだけど、
うん
うん、でそこの中で障害者っていうものが、まあ、最近はね昔と比べたら多分表に出てくるようにはなってきてるんでしょうけれども、うん、やっぱり気づきづらい存在であるってことは確かだなとは思うんですよ。
そうですね。
だから、うん、やっぱり当事者が一番それこそリアリティを持ってる当事者が、それが欲しいのであれば、その自分が生きやすい環境が欲しいのであれば勝ち取っていくしかない、うん、勝ち取るっていうのはもちろん奪い取るという意味ではなくて、
うんうん、
まあ、今 DY さんがおっしゃったようなその分かり合える場っていうのをより、うん、多く設けていく動きをするっていうのはその一番リアリティを持っている人たちがやるべきこと、もうそれしかできないんじゃないかと私は思いますね。
そうですよね。やっぱそのね、各障害を持った方で集まりみたいなのはあって、うんうん、それでね、しかるべきところになんか書類を出したりとかして、うん、そういう動きはあるんだけど、実際その健常者の人と何か交わって何かをするみたいなのってあんまりない気がするんですよね、
うん
うんうん、
結構その私がいろんな、ね、団体とかそのグループとか見てきましたけど、
うん、
まあ、もちろんその、ね、グループ の, その、まあ、理念とか考え方とかどういう、ね、うん、その考えのもとで集まったかというところによっても違うんでしょうけど、やっぱりちょっと、まあ、なんていうかな、うん、こうまあ、傷の舐め合いじゃないですけれども、こう、うん、同じ障害を持っている人たちだけで集まってこれが大変だよね、あれが大変だよねっていうのは、ま、毎回集まって言うんですけど、
うんうんうん、
やっぱりそれがただの愚痴大会になってるというか、もちろん同じ障害を、ね、持つ人ともしくはその家族で集まって情報共有するっていうのはすごく大事なことだし、
うん、
すごく素晴らしいことだと思うんですけど、
うん、
なんだろうな、やっぱこう、ああ分かる分かる、それ大変だよねっていうのは、さっき言ってたその健常者もしくはこの今の社会が悪いっていうような感覚につ
ながっちゃいますよね、
なるっていう、そのただみんなで集まってるつもりでいて大きなところで見たらもう余計孤立しにいってるような感じがするんですよね、う
ん、なんかすごくそれって寂しいことだなって僕思うんですよね、
うん
うんうん、
ちょっと話変わりますけど、はいはい、DY さんはその、はい、まあ、視覚障害をお持ちということなんですけれども、中途障害っていうことなんですかね。
あ、いえ、中途じゃなくてもう生まれつき先天的な障害です、
うんうんうん、なるほど、 はい、じゃあそれっていうのはあの途中まで見えたとかではなくてもう最初から全盲ということですか。
そうですね。
なるほどなるほど、
ま、あの多少、ま、細かく言うと重度弱視だったんですけど。
ああなるほどなるほど、
そうですね、もう本当あの活字はもう見えませんでしたし、うんうん、多少その目の前にいる、あ、人がいるなぐらいはぼんやり分かった程度なんですよね。
でやっぱりあの僕の感覚だと、まあはいはい、いわゆるその中途障害だったりもしくはあの先天的なものであったとしてもやっぱり途中から、うん、あの重度に変わっていってしまう病気というのはたくさんあって、
はい、
あのまあ、ほぼ健常者と同じような生活もしくは健常者だった人たちがそういった状況に陥ってしまうという経緯があると、うん、いわゆる先天的なその障害をお持ちの方とはまた違った感覚をお持ちの方も多いと思うんですよね。
そうですね。
特にやっぱりその事故等でその頚椎損傷になったりしてしまって、
はいはい、
うん、本当に首から下がもう動かないという状況になるとかなり精神的なダメージを受ける、うん、状態があって、あのリハビリすればなんとかなるとかもしくはその生活する環境が整っていたとしても全く精神がそれを受け付けなかったり、うん、もう生きていく気力がなくなってしまうという状況は往々にしてあると思うんですけれども、
はいはい、
DY さんとしてはその辺の感覚としてはじゃあそのやっぱり先進性あのもともと障害をお持ちだったというところで、はい、その感覚の変化というかズレっていうのはあまりなかったっていうの感覚ですかね。
そうですね。いやでもやっぱあのね重度弱視でしたけどやっぱ見えてたので、
うん、
それがやっぱ光を失った時はやっぱりしんどかったですよね。
あーなるほど、
うん、だからあのまあ、完全にはわからないかもしれないけどその中途で失明して、うん、ね、盲学校に入ってこられた方なんかもたくさんいるんですが、
あ、はあはあ、
あの分かる部分もあります。
あ、はあはあはあ、
多分分からない部分が多いのかもしれないけど、
ね、まあ、
そのね、もちろんその中途失明の方は車を運転したりとかねもうバリバリ働いてたような方がいらっしゃったりすることもあるんで、
うんうん、
うん、そういった方たちの気持ちは本当に 100% 理解できるかって言ったら、ね、あの難しいところはあると思いますけど、
うんうん、そのまあ、スタートラインちょっとこれ表現がねあの、もしかしたらちょっと失礼な表現になっちゃうかもしれないですけど、うん、スタートラインがやっぱ違うんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね。
もともとその自分がいる立ち位置っていうのが、まあ、ちょっとあまり比べるとあれだけど高い低いという表現をするのであればもともと高いところにいた人間がドーンと下に落ちていってしまうと、本当に自分がどれだけマイナスに至ってしまったのかという感覚を持ってしまうという感覚があると思うんですよ、うん、
そうだと思いますね、うん、
で私のですねその仕事でよく行くところがあってそれが、はい、その頚椎損傷とか脊椎損傷の方がですねトレーニングするその民間の、まあ、スポーツジムというかトレーニングジムみたいなところがあって、
ええ、
それっていうのはその日本で唯一その、まあ、切れてしまったその神経をですねまたつなごうっていうトレーニングなんですよ、
ええ、
だからその頑張ってトレーニングすればまた歩けるようになるぜっていうのが そこの、まあ、ジムの、
はい、
あのまあ、一番の売りなんですけど、
ええ、
いわゆるあのあれ名前忘れちゃったけどあれあのなんだっけなテニスの障害を持った人で、うん、日本の選手でパラリンピックで活躍されてる人がいたと思うんですけど、
はいはいはい、
名前忘れちゃったんですがね、
ええ、
その人もそこのジムに通ってたりとかして、
はいはい、
あのデモンストレーションとかでその人を実際こう立って何歩か歩いたりとかするんですよ、で、まあ、やっぱり多少ないとその筋力がついてで本当に少しずつ少しずつこう動く範囲が戻ってくるんですね、だけどものすごくやっぱり時間がかかりますし、
うん、
何しろその民間でやってるものですからあの保険が効くわけでもないし、はい、めちゃめちゃ高いんですよ、で、まあ、それにじゃあ実際行く人がいるのかっていうといるんですよね。その中途障害をお持ちの方っていうのは、特にあの保険に入っている方々が多かったりするとその、はい、多額の保険金が入ってくるのでうん、もしくはまたその年金っていうのが、うん、入ってきますから自治体からも国からも入ってきますから、
はい、
それなりに実は裕福な人が多くてですね、 みんなこぞって来るんですね、そこにね。
ええ、
うん、でその人たちが何を求めてそこに来てるかっていうと、また歩きたいっていうところなんですよ。
ですよね。
僕はですね、うん、そこはすごくもう麻薬的なものなんじゃないかと思うんですよ。その歩く、自分の足を取り戻すっていうことを目的にしてしまうと、その先どうするのって話なんですよね。その、もうみんな本当なんていうか、なんていうのかな、
うん、
他にもう目も、他のことに目もくれずに、どうやってその自分に買う金を捻出するか、
うんうん、
もう借金とかして、もしくはそのジムはもう今日本に一つしかないですから、全国から引っ越してくるんですよ、そこの近くに。
はいはいはい、
で生活どうやって成り立たせるか、でじゃあそれを自分が生活するためにそのヘルパーを使うのか、家族に来てもらうのかっていうので、みんなすごく頭に悩ませてるんですけど、彼らが思ってることはとにかく自分の足を取り戻してまた歩きたいって、前昔の自分に戻りたいっていう気持ちなんですよね。だけど仮にじゃあもうフラフラな状態でも歩けるようになった、なって、あ、歩けるようになったとして、そこから自分が理想とするような、なんか仕事に就けるのか、それともそれまで、その、怪我をする前まで夢にしていたことが叶えられるのかっていうと、その健常者だった頃の、そのスポーツ選手になりたいとか、
はいはいはい、
例えば私 の, その知ってる方だったら消 防, 士、消防士だった人がですね、いるんですけど、また消防士の仕事できるかっていうとできないわけですよ、はっきり言って。
そうです、ね、
完全に元に戻すのは無理だし、じゃあ完全に元に戻ったところで、
うん、
それにまた戻ってどうするのって、その先あなたの足が復活してどうするのか。でそこで本当に考えないといけないのは自分が何をやりたいかなんですよ、うん。それは障害、あ、ごめんなさい、ね、障害を持ってる持ってない関係なく、
うん、
自分自身が何をやりたいって思ってるのか、
うん
うん、で必要だったらそれにどうしても足を動かす筋肉が必要で、歩くっていうことは絶対不可欠なんだっていうんだったら歩けるようにすればいいし、
うん、
それが別に必要ないんだったらそれないなくて他のことにちゃんとね、時間と労力費やせばいいんだけど、とにかく何を置いても歩くこと、足を取り戻すことが先決であって、それさえ手に入ればあとはなんとかなると思ってるんですよ。でそのためにみんな多額の保険金をそこに費やして、年間何千万ってかかるんですよ、そこ。
そうですよね、
うん、ものすごい高いわけです。もちろん、はいはいはいはい、だってそのスタッフだって、うん、それはそれ専門で習わないといけないんですよ、そのスタッフは。他のことを別に片手間でできるわけじゃないし、いわゆるマッサージとかいわゆる生態的なそういう要素ではなくて、全く独自の考え方のトレーニングだから、そこ専属になっちゃうんで、はいはい、彼らを養っていくためにはそれだけお金が必要だから、かなり多額のものを取るんですよ。でもやっぱり話聞く限りで何百万何千万と年間かかって、それだけでその降りた保険金とかその障害年金っていうのを使ってしまう。でじゃあそれをそこに行くために自分の食べる食費を切り詰めたりだとかするわけですよ。
そっか、まあ、言葉悪いけどその現実が見えてない。
そうそうそうそう、
うん、
だ特に中途障害だったり、先ほど言ったようなその先天性の方でもガクッと落ちてしまった人っていうのは、とにかく過去の自分に憧れを持って、そこを夢見てしまうんですね。
そうですね、うん、もうそれ以外考えられなくなっちゃうんですよね、うん、
その気持ちもわからんでもないし、
うんうんうんうん、
僕はその中途障害者ではないので、じゃあその人の気持ちがわかるかっていうと、多分理解できてないでしょ。それを渇望するっていう状況があるのは分かるんだけど、
うん、
でもそれははっきり言って間違いであって、
うん、
その状況になっても自分がその状態で何がしたいのかが一番大事であって、そこに突き進むために邁進するべきであって、うんうん、足を取り戻すことが先決ではないんですよね、はい。
そうですね、
まあ、それをね、やっぱり言ってもわからないし、
うん、
お前はその障害者じゃないだろって言われてしまえばそれまでなんですけど、
それまで、ね、
うんうん、そういったその矛盾っていうかね、その自分の中で抱えてるモヤモヤっていうのはありますよね。
そうですね、まあ、僕もねなんか似たような経験があってですね、
うん、
今も両目とも失明してるんですけども、
うんうん、
まあ、20年ぐらい前かな、なんかね、なんか世界の驚きニュースみたいな番組があるじゃないですか。うんうんうん、そういう、それで、なんか失明した人が光を取り戻したっていうなんか特集をやっていて。
ありますね、たまにね。う
ん、で、その人眼球とかも全然ないんですよ。うん、で、どうするかっていうと、うん、なんか、脳に電極をつないで、うんうんうん、
見ました見ました僕も、
うん、なんか人工的にその像を結んで視力を取り戻す、はいはいはい、でそれを家族が見てて、うん、DY これいいんじゃないって言うんですよ。いや、うんうん、いやでもそうなんかね何百万とかでできるよとかなんかそんなん言ってるんですよ、うんうん、盛り上がってるんですよ家族が、
はいはいはい
はい、僕はね逆に冷めてて、うんうん、いやちょっと待って、そうまでして、うんうん、ね、視力取り戻して、どうするんだっていうのがあって、うんうんうん、だって一歩間違えば死んじゃうんだよ。
そうですよ。
うん。何百万積んでさ、一歩間違えば死んじゃうんだよ。うん、そうまでして、だったら俺は命を取るなと思ってね。うん、
確かそれはまあ同じものを見てるかどうかわからないですけど、
はいはいはい、
あのサングラスの、ところにカメラがついていて、
そうそうそう、
で、うん、実際に見える像としては、うん、その光の点がふわふわふわふわ浮いてるようなものが見えて、うん、その動きからしてみて、あ、これは人だなとかっていうのがなんとなくわかる程度であって、で、はいはい、で確かその実験を受けた人も一回つけたけど結局外したんですよね、うん、でまあその息子がなんかバーッと目の前を歩いているのが見えて、でそれは息子だって分かってすごく嬉しかったんだけど、うん、じゃあこっから先じゃどうするのかっていうと、やっぱり自分の息子が点でしか見えないなんてすごく寂しすぎるっていうんで、うん、そこをもう取っちゃったんですね、その脳からね、はいはいはい、まあもちろんね、うん、技術的なところが開発していけばもっともっとね、うん、いろんな発展はあるだろうし、うん、もっとリスクを低くしてもっとそのよりね実際に目で見ているものっていうのに近づけることはできるんでしょうけど、
うん、
やっぱりそれっていうのは、まあそこのラインっていうのがね、基準っていうのが、うん、じゃあどこのリスクの時点でみんな自分のねその体に取り入れていくのかっていうところは、
ね、
まだまだ先の話であって、
うん、
まあまあ、ね、うん、DIY さんの判断としても、ま、間違ってないと思いますし、
まあ、
うん、
全くねその視力全くいりませんっていうと嘘になるけど、うんうんうん、それは見たいものね、うんうん、たくさんあるけど、うんうん、でもそうまでしてするかなっていうのは、うん、あるかなっていうのがね、
うんうん、まあちょっとまあいわゆる本当視覚情報っていうのはまあ僕が目が見えるから過信してるだけかも分かんないですけど、
はいはい、
かなりのその情報割合を占めると思いますんで、まあ、やっぱり見える見えないっていうのはかなり大きい部分があるのかなとは思いますけど、
うん
うん、まあもしねその当事者であるその DIY さんが別にそれで生活に、ね、問題ない、もしくは それでも全くやっていけるっていうんであれば、それは全く問題ないの話なんで、
うん
うん、まあね、
でも見えない、今のね全く見えない状態からパッと見えるようになった時多分困ると思うんですよね。
まあ困惑はするでしょうね、
うん、困惑すると思う。
まあ、すぐ慣れてっていうわけにはいかないでしょうね、
うんうん、なんか酔いそう、まあ、世界に酔いそう、
確かにそうかもな、
うんうん、
まあ、でも結局は私の感覚からすればですね、うん、その健常者であってその目が見えると思っている人たちも、まあ、果たして本当に見えてるのかどうかっていうのは怪しいもので、
ええ、
まあ、何のね、その根拠もないわけですよ。その二人の中で見えてるものが同じだっていう根拠がね。はい、結局その光をどういうふ
う
に脳で処理してるかっていう話だけであって、まあ、これってこれだよねっていうふ
う
に言ったとしても、お互いそれがそれにしか見えないんだから、何の根拠もないという話になっちゃうんでね。
そう、うん、そうですね。
うん、まあ、それはもう本当ちょっと、まあ、もちろん全く見えない状態と見える状態っていうのでは、うん、まあ、差があるっていうのは明白ですけれども、
はいはいはい、
うん、まあ、だからお互い見えてるものをね、その過信して生活してそこで支障をきたすっていうのももちろんあるので、そこっていうのは本当にあまり
差はないんじゃないかなと。やっぱりその自分が受け取ってる情報全てに対して疑ってかかるっていう気持ちが一番大事な、あの価値のあることなんじゃないかなとは思うんですよ。
そうですね。
そういう意味ではあの障害を持っている人の方がやっぱりそういうところに意識が行きやすいですし、あのやっぱりそこの自分と他の人、健常者と呼ばれる人の差をやっぱりその機能としての差だったりだとか、その、そういったものを感じやすい部分があるからこそ、本当はそこに価値なんてないんだということに気がつきやすいですし、まあでも人によっては性格によってはそこにばっかり目がいってしまうっていう状況の人もまあ中にはいるんでしょうけど。
そうですね、
まあ、だからね、一長一短だと僕は思うんですよ。
はいはい。
別に障害者だから下っていうわけでももちろんないですしね。あのあるあの筋ジストロフィーっていう病気の方がね、
はい、
それはもう先天性でその遺伝子の病気で、その筋肉が、筋肉ってそれこそ動的平衡の話になっちゃうんですけど、あのどんどんどんどん生成されてどんどんどんどん破壊されてってるんですよ、筋肉ってね、
はいはいはいはい、
でその破壊するスピードの方が速くなっちゃうっていうのがその筋ジストロフィーの病気なんですけど、
そうですね、
だからどんどんどんどんその動いてた体が動かなくなっていくっていう病気の人でね、でその人はその僕に対して僕がねそういうこと言ったんですよ。だからその障害を持ってる人って、はい、ある意味そういう部分ではその健常者の人よりも達観した感覚を持ちやすいから、本当に一長一短だよという話をしたときに、ああなるほど、僕は生まれつきのエリートなんだねっていうふうに言って、
すごい、ね、
ああその発想の転換っていうのはやっぱりちょっとあの大事なところかなと、
じゃあ僕もエリートなんだ。
もちろんそうですよいやだけど本当にね、だからこそ先ほど出てきたようなその、いわゆるトークスキルっていう部分にもつながってきてると思うんですよある意味、
はいはいはい、
まあ、DY さんがどういう経緯でネットラジオというものをあの開始したか分かりませんけど、やっぱりその視覚障害というものが大きく影響してそのネットラジオというものをされている部分も大きいんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、まあ、もともとラジオはやりたかったんですよね。
なるほど。
でもラジオって 本物のラジオって、こうやっぱね、原稿が読めないとまずダメでしょ、でディレクターの急振りが見えないとまずダメじゃないですか。でネットラジオだったらマイク1本さえあれば、パソコンとマイク1本さえあれば自分のラジオができ
る、
ね、これ夢みたいな夢の世界のことじゃねえかと思ったんです本当に、ね、もう、15、6年前ですか、ネットラジオっていうものが出てきてね、世の中に、だんだん2000年ぐらいになって浸透し始めてきて、こんなもんがあるのって本当ね、なんかもう踊るような感覚になったの覚えてますよ。
あ、本当ですか。
俺でもラジオできるかもしんないって。
それまでみんなね、それぞれのカセットにね
録
音して恥ずかしながら自分で聞いてたみたいな人たちは多分ね、来たって思ったでしょうね。
もうまさに僕はそれでしたからね。
単純に私の場合は寂しいから始めてるみたいなところが多いんですけど、人と関わりたいみたいなところがあるんでね。
そうですね。
いやだからまあ、あの今回まあ障害者2っていうところでね、その実際 DY さんという、まあ、その視覚障害者という方を、ね、ゲストで招いてやって、そのリアリティを持った人からしてどう今の私 あの述べた意見というのはどうなのかというところを、ね、お聞きしたかったんですけど、まあ、全般的にどうでしょう、その DY さんからして、まあ、ほぼお聞きする上では同意するような内容だったのかなと思うんですけど、
そうですね。だからやっぱりそのなんだろうな、すごいざっくり言いますけど、あの障害者だからってちっちゃく丸まる必要はねえよっていうことを僕は言いたいですね。やっぱり障害者が住みやすい世界にしていくためには、やっぱり健常者の力は必要なんですよ、数が多いんだから。
そうですよ、もちろん。
そうだからやっぱ歩み寄っていく必要はあるし、俺たちはお前たちよりもできないんだからやってくれよじゃなくて、同じフィールドに立たないとダメだと思うんですよね。同じ目線、同じフィールドに立って、じゃあどうしていったらいいっていうのをこうちゃんとディスカッションできないと、絶対に 前には進めないと思うし、お互いにね、
うんうん、
健常者も障害者も、
うん
うん、そういう意味でやっぱりあのそういうふうに、まあ、僕たちもそうしていかなきゃいけないし、
うん
うんうん、もっとねなんかその健常者と障害者が手を取り合ってできる何かがね、
うん
うん、あれば何かを作っていければっていうのは本当に思いますね。
そうですね、
うん、
ただまあ、ね、大きな目で見たら本当に障害を持ってる人が表に出てきている世界になってきたと思いますよ。
そうなんですよね、うん、
本当に歴史的なところから見ればですね、うん、はっきり言ってですよ、自分がもしその障害を持った子供を産んだとしたら、
うん、
あの一昔前だったら恥ずかしくて表に出せなかったと思うんですよ。そう
本当ですよね、
うん、だから今でも多分いると思いますけど、
うん、
あの知的障害を持ってる方もしくは生まれつき身体障害を持ってるお子さんをねお持ちの親御さんっていうのは、うんのはできるだけ人目につかせたくないとかそれを気づかれたくないとかっていう感覚になると、うん、だって当たり前だと思うんですよね、
うんうんうん、
もちろんそれはもうよくわからない偏見ですけれども、そこにまあ負い目を感じる必要はもちろんないんですが、
うんうんうんうん、
そうなそれに陥ってしまう状況というのは多分あの皆さん簡単に想像がつくと思うんですよ、で、その表に出てこなかった障害を持っている人たちっていうのが、うん、あのこれまであのただいなかったっていうその僕らに見えなかったその健常者にその、うん、障害者を意識させなかった大きな要因の一つだったんじゃないかなと思うんですよね、
そうですね、
その本人の人生を親が勝手にねあの、うん決めてしまっている。それはもちろん健常者の中でも言えることなのかもしれないですけど、
うん、
もうことさらその、ね、あの生まれた瞬間から隔離されているような生活をしている、ねうん、障害を持った人たちというのはもう、うん、あの健常者と歩み寄りたくても絶対無理な環境になってしまっていて、
そうですね、
でそんな状態で、ね、成人するまで生活させられていて、じゃ あの親は、ね、年老いて自分の生活も ままならなくなってその子の面倒が見れない、うん、じゃそこで初めて皆さんの目の前にお目見えしましたって言ってもコミュニケーションが取れるはずがないわけですよ、
うん、そうなんですよ、
うんうん、その子の人生を踏みにじっているのはその親なんですよね、
うん、
はっきり言って、うん、だからそこがその全体的のそれこそね、まあ、運動とかいろんなところでね、うん、変わってきたっていうところもあるんでしょうけど、まあ、表に出やすくなった、うん、環境はあるんじゃないかなと思うので、
そうですね、う
ん、だから、まあ、ある意味ではゆっくりですけど、うん、そういった意味では、まあ、進んできているのかなとは。
進んできてます、うん、
まあ、本当にエレベーターついてないビルなんてほぼないですし、今は
そうですね、うん、
新しい、ね、建設されるビルなんかほぼバリアフリーですしね、うん、障害者用トイレというものもついてないところはほぼないですから、
うん、
まあ、いて当然の存在であるというふうに認識されつつあるんだなというところではありますかね。で、書き込みいただいております。
はい、
3番七瀬さん、結婚とかも同じですよね、はい、結婚イコール幸せになれるとは限らない、男女が付き合うのも同じ、重要なのはそれじゃないということで、まさしく、ね、うん、まあ、その通りでございまして、この3番七瀬さんが、うん、私の放送をどこまで聞いていただいているのか分かりませんがですね、うん、そういったことをね、結構そのナンバリングでいうとその1の位のね、1の位、うん、まあ、その2、3、4回ぐらいの時にもそんなことをダーッと言ってますんでね、まだ聞いてない方はぜひぜひ聞いていただければと思うんですけれども、はい、4番七瀬さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、人は何かを失った代わりに何かを補っていると私は思います、目が見えなくても素晴らしいピアノを演奏できる人もいれば、山下清さんみたいに素晴らしい作品を創作できる人もいると思うと、障害者という名前自体がなくなればいいと思いますということでですね、うん、
全くですね、
うん、
まあ、英語ではね、英語ではチャレンジ度ですからね、
うん、本当そうですよ。だからそこからそのいろんなね、うん、選択肢が増えているというような感覚だとは思うんですけれども、
なんか神からその挑戦することを与えられた人っていう、
うん
うん、意味らしいですよ、チャレンジ度ってね、う
ん、だからある意味その障害そのものもギフトなんだみたいな、そんな感覚なんでしょうね、
うん、
多分ね、
うん、
まあ、だから、まあ、あるものをそのまま受け入れるしかないわけですよね、その僕らには。で、まあ、次から言ってるように 健常者の間でももちろんあるないっていうね、その持つもの持たざるものっていうものがいますし、そこの差っていうのは本当に比べて意味があることではなくてですね、
そうそう、比べちゃダメだと思うんです
よね、全く意味がないことなんですよね。で、障害者っていう言葉もその人たちが持つ負の感情も全て比べることから始まっていて、で、一番大事なのはもう何度も言うようですけど、その人自身が何をしたいかなんですよ。比べて周りの人よりもどうだからこうしたいっていうのは小学校でもう終わりにしてくださいよ。小学校までですよ。いや、友達のみんなが持ってるからゲーム欲しいんだって親に言っていいのは、みんなって誰なのって聞いたらね、友達の 2,3 人の友達だったりとかするの、みんなじゃないじゃんそれっていうようなことがよく聞きますけど、あたかもクラス全員が持ってるみたいな言い方するんですが、やっぱりその自分のね、ある存在するコミュニティの中で自分の存在を確かなものにするために、認めてもらうためだけの、行動で自分を満たしてしまってはいけないと思いますね。
そうですね。
だ、そこは本当に健常者障害者関係なく言えることなので、より障害者はその状況に陥りやすいっていう環境があるにしても、度合いの違いがあるにしても、そこは全く土台は変わらないので、障害者なんて本当はいないんですよ。
そう、はい、僕もついついなんかね、ここで偉そうなこと言いながらちょっと比べてしまったりとかあるんで、
まあまあそういう感覚を持っちゃうっていう事実はあって、それもまた認めないといけない部分であるんですけれども、もちろんそれはね、その感覚にならないで自然体でいられるのは素晴らしいことなんですが、別にその感覚を持っちゃうことを否定する必要もないんですよね。抑える必要もないし、こんな感覚を持っちゃったなって、自分がそれが嫌だなと思ったら、別にそれに自分が左右されなければいいだけの話だから、自分がその感覚をコントロールしてあげればいいだけで、その感覚に自分がコントロールされちゃってたら、
なるほど、ダメ、
誰のためにもならない。一番自分のためにならないんですからね。そんなところで、障害者の会でも言いたいことと、同じようなことを言ってたんですけれども、より私がね、独りよがりで言ってるんではなくて、リアリティのある感覚で言ってるということが、皆さんに伝わればですね、よかったかなというところで、そろそろ、私の方でタイムリミットが来てるんですけれども、DY さんとしてはどこか言い足りなかったことないですか？
いえ、もう十分、
大丈夫ですか？
それが伝わっていただければ
大丈夫ですか？
皆様に伝わっていただければ、
なるほど、本当はね、 DY さんね、私にお声掛けいただいた時、24時間テレビっていうのがあると思うんですけど、あれについてダーさんどう思われるのかなと思ってそれについて話したいんですけどってね、言ってくださって、
そうなんですよね、
それ全然話してねえなと思って、大丈夫ですか？申し訳ないです。
いや、もう、夜が明けると思うんで、この話をし始める
またちょっと別の機会でね、
そうですね、
ぜひぜひ DY さんに来ていただいてですね、またそのちょっと24時間ちょっと、今回やればタイムリーだったかなというところはあると思うんですけど、ちょっと申し訳ない、私の欲望が勝ってしまって、せっかくね、当事者が来たからあれについて話したいと思ってね、やっちゃいました。
い
や、結構聞いてる方にも分かりやすい回で、充実した、ね、内容だったんじゃないかなと。
そうですね、お便り欲しいですね。
これに対してもちろんね、障害当事者からも、またもしくはそのご家族とかでもいいですし、自分は全く関係ないけれどもこう思ったっていうのでもいいんで、
そう、おめえら何言ってくれちゃってんだって、ね、
そう
聞いてみたい。
本当に何を分かったつもりで言ってんだみたいな感じの意見が、あるとね、非常にありがたいので勉強になりますんでね。そんなところで、じゃあもう45分になっちゃったな。過ぎちゃったな。わかりました。で、最後です。ちょっと確認しますが、ないですね。じゃあ今日は、障害者2というところで、前回の障害者に続き、DY さんをお招きして、障害っていうものについてお話ししていきました。最後までお聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。